はい、それでは神の愛に似るものとなり神の祝福を成就するためにと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、待ちは楽にしてください。はい、今日はね、4月の16日でありますけどもね、今日は皆さんに創世記のね、2章18節からの内容をねご紹介しました。レジュメをお渡ししていると思いますが、今日はねこの18節から20節までの内容なんでありますが、その前半部分ですね、18節の内容をね取り上げて少しお話したいなと思いますので、またもう一回ねこの箇所から後半部分をね別個お話ししようかなと思っております。創世記のね1章と2章は皆さんに何度もねお伝えしてますけども、まだ堕落が起きる前の世界をね描いている。そういう意味ではね、聖書の中で最初の2章はね罪とか堕落というものとはね関係のない、神のね創造の理想が描かれている箇所としてね、何よりも大切だということはお話ししてきましたね。そんな意味でね、こうゆっくりと皆さんともにね、御言葉をかみしめながらお話しさせてもらってますけど、今日のね、この18節から始まる、わずかね、3節ですね、18、19、20ですけど、今日は18節だけと思ってますがね、本当に一節一節ね、神様がここに込められた思いというものをね、感じ取っていくと、もう本当に深遠な内容がね、ありますね。これだけでもね、世界が、もしねこのことをつかむことができたらね、どれほど変わるだろうかなと思うくらいね、素晴らしい内容をねもうすでに神様はね教えてくださっている。しかし私たちがねそのことを本当に気づかないし、あるいはそれをね素通りしてしまっているのでね、この世界のねさまざまなる問題がね、多岐にわたってね生じているんじゃないか、そう思わざるを得ないほどにね、聖書の御言葉っていうものは私たちにとってまさに命そのものであるしね、真理であるなということをねつくづく感じますね。今日皆さんこの箇所読んでね何を思われるかね、すごいことを言ってますよね。すごいことを言ってます。もう一回言いますよ。すごいことを言ってますね。もう図書館で1万冊本読んでも出てこない結論だね。つくづくね、皆さん聖書っていうのは本当に神の書だなと思いますよ。これだけの言葉の中にね、どれほどのね、真実がね、隠されているかって。その宝箱です、皆さん。その宝箱の中にね、どんな宝が入ってるんだろうか。もう楽しみながら皆さんそれをね、見つけていかなきゃいけないなと思うし、眺めていかなきゃいけないと思うし、手に取って触れて、匂いを嗅いでね。その宝物から発するね、命をね、受け止めていかなきゃいけない。そんな風にさえ思いますよね。今日ね、皆さんにお話しするのは本当に18節のみでありますけどね、レジュメにも書きましたが、言葉を一つ一つね、皆さんともにね、話し合っていきたいなと思いますがね、しかしここに込められた神様の願いというものがね、御心というものがね、どういうものかというのを何よりも私たちはまず知らなきゃいけない。そういうふうにね思いますね。で、昨日ですね、皆さんもご承知かと思いますけどね、また和歌山でね、岸田首相がね、選挙応援に行っている場所でね、ある爆発物がね投げ入れられて、爆発して、そして取り押さえられるシーンがねテレビにも流れましたよね。さすがに犯人まだ24歳ですよ。動機がね、定かにありませんけど、弁護士に話すからとか言ってね、何か、こういうことが起きるだろうなと私ね、言ったかもしれませんよね、安倍総理以来。だからやっぱこのことについて、どれほどね、メディアが、あるいは政治家がね、 責任を感じているのかなって思うんだけど、おそらく感じてないような気もします。あるいは感じていてもそれ言えないのかもしれませんね。もうね、安倍総理が暗殺された段階でのね、初動がまず大きく間違ってるもん。だからこういうことはどんどん起きますよ。それは彼がね、弁護士を通して話すということは何か主張があるんでしょう。でそれ言えばね、聞いてもらえると思ってるんだね。だってあのテロリストの話聞くんだからね。安倍総理の命を奪ったテロリストの話に耳を傾けるんでしょ。時間を割くんでしょ。メディアはどれほど割いたんですか、その時間をね。そして今彼は新聞読んでるんだからね、拘置所の中に読めるんですよ。そうするとね、自分がことを起こしたことで世の中がどうなってるか全部読んでるんだから、彼はもう喜んでると思うよ。ああ、こんなふうに動くんだ、自分がちょっとしたことでね、国会議員をはじめあたふたしてね、そしてメディアや国民はみんなこぞってね、自分のことについてこんなに関心をしてくれるんだ。まあでもこういうような処置を取る国って、まあ、国と言っちゃいけないね、こういうふうな判断をするメディアがね、ばっこしてるってことは日本にとって本当に悲劇だと思います。だから皆さんいつも言うんだけどね、三権分立っていうね、原則がありますけどね、第四権力ってよく言われるんですよね。四つ目の権力、それはメディアである。皆さん、国会もね、内閣もそして裁判所もね、一応は皆さん三権分立で学んでも忘れてると思うけど、お互いがお互いを牽制し合うような仕組みになってるでしょ。三権はね、それぞれがどういう感じになってるかも忘れてると思いますけどね、若い人は覚えてる。でもその三権がそれぞれに牽制し合うけど、その全てをまた誰が監視するようになってる、システムとしては国民ですよ。最終的には国民がそれに対して最後ね、監視できるようには制度上なってるんだよね。これが機能してるかどうかは別として、つまりね、三権がお互いをお互いに牽制し合うだけじゃなくて、最終的には国民がその三権についてね、監視できるようになってます。ある程度ね、権利としてですよ、国民の権利としてそれを有してますよ。でメディアには全くない。どうでしょう、メディアは何を書いても監視されないんです。もちろん目に見えないように監視はあるけど、じゃあそれが強制力を持ちますか。ないんですよ。我々が何かね、メディアに対して行使することできる、せめてできることは見ないこと、読まないことです。だから国民ができる抵抗はね、新聞だったら買わない、読まない、テレビだったら見ない、まあ、このことでしょうね。もちろん苦情の電話はできるし、苦情の投書はできますけどね。でも国会議員だったら選挙で落選させるということができるでしょう。最高裁の判事は誰も資格にはならないけど、国民審査が一応ある。でもメディアにはない。だから前々から思ってることは、この第四権力をどうやって管理制御していくかというのはね、政治家の悩みでしょうね。もっと言えば多くの人たちがね、悩んできたことも一つです。まあこういう話してたら長くなるからやめますけどね。でもね、こういうメディアの横暴というものがね、国を間違った方向へ導くことって多くありますし、国民に知らせる情報というのは基本的に残念だけど我々は自分で得ることができない。もうメディアという媒体を通してしかね、情報を掴むことができます。まあ、そういう意味ではインターネットとか SNS というのはね、こういうメディアの応募を防ぐために出てきたね、私はツールだと思ってるから、ね、まあ、ある悪い部分もあるけどね、ある意味では歓迎します。でもね、今回ね、本当に岸田総理、まあ、安全でしたけどね、何もね、事故としてはね、まあ、警察官が軽傷を負っただけで終わったのは幸いだったけどね、まあ、しかしあれだけの聴衆がいる中でね、ああいうことが起きるっていうのはね、本当に警備体制もすごく脆弱ですよね、日本。 それは前提として有権者は善人であるという性善説に立ってるから、日本の立場は。でも私はこれはね、いいことだと思うんだよ。日本というのは基本的に性善説なんですよ。人は悪いことはしないという前提で物事が起きてるんです、全てに。だからね、これは誇るべきことです。でもこれがどんどん失われて、諸外国のようにね、警備体制が厳しくなったり、金属探知機が置かれたりね、持ち物チェックを常にしなきゃいけないような選挙運動っていうのは私はいいと思いません。誰もがね、もう近くにいたらさっと寄ってくることができて、普通に現役の総理大臣とね、言葉を交わし、握手を求めね、時には一緒に写真を撮ってもいいというような、そういう雰囲気がね、私は本当はいいと思うよ。だけどこれがどんどんどんどんこういうことが起きるとね、できなくなるような気がします。だからそういう意味では日本の美徳をね、守るためにもね、このことについては皆さん考えなきゃいけないんです。まあそういう意味でね、まあいろんな問題がありますがね、まあそういうことについてはまたね、こういうお話しようかなと思ってます。でね、今日はね、皆さんにね、この創世記のね、2章についてお話しさせてもらうんだけども、まあ、今言ったような問題も含めてそうですが、全ていろんな問題を解決するための原点をね、私たちは聖書に求めていかなければいけないといつも言っている。そしてもし堕落ということが、この聖書の記述にあるごとくね、エデンの園で起きた堕落というものが今日の世界の混乱の元凶になっているとするならばね、私たちはもう一度堕落以前の理想がどんなものなのか、神様が天地万物を創造され、最後にね、人間を作られた、そしてそこにね、どのような理想と目的を持っておられるか、それが失われたことが堕落だとするならばね、堕落後に生まれた世界はこの神様の理想というものからね、離れてしまっているということを認めざるを得ない。で、神の理想から離れているがゆえにこうなっているんだったら、ね、私たちはもう一度神様の理想がどんなものであったのかね、そこに立ち返らなければいけないと思いますよね。そういう意味では、今私たちが生きている現実の、皆さんが抱えている現実のさまざまなる人間関係や、社会におけるさまざまなる制度や、国の在り方や、そういうものは堕落後の所産であるからね、これから私たちが見つめようとする神の創造の世界とは全く違うかもしれませんね。もっと言えば、その世界を元返そうと思っても、もうある程度時が過ぎて、行き過ぎているので、そこに立ち返ることができないということも書いてあるでしょう。でもこれが神の理想なんだということを私たちはまず知っておかなければいけないんですよ。意味わかりますか？今日皆さんお話しする内容はなぜそうなのかといえば、神様が天地創造の中でね、はい、第2章、今日皆さんにご紹介した箇所は、神様が人、つまりアダムを創造されているけれどね、まだその妻としてのエヴァを創造していない、その箇所になっているわけです。ね。創世記の一章を読めば、神様はご自分の似姿に自分にかたどって人を作られた。その時、男と女に創造されたと書いてありますから、男と女が同じ箇所で創造されたと出てきます。でも二章を読むと、男の創造と女の創造には時間差があるんです。ね。その意味でこの箇所は、まだアダムしか創造されていない、作られていないところから神様の御言葉が語られているということね。はい、それが今日皆さんにご紹介した、まず18節ですよ。主なる神は言われた。はい、主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。はい、皆さんこの言葉を今日ね、考えていきましょう、ね。じゃあまず皆さんレジュメ見てくださいね。 はい、レジュメのところにまず最初、人が一人でいるのは良くないと主が語られた言葉についてね、はい、説明してますので、じゃあそこを皆さん読みましょうか。人が一人でいるのは良くないというところね、ご一緒にどうぞ。はい、神が人が一人でいるのは良くないと言われたのはいかなる理由によるのか。第一に、人が神の似姿となるためである。神は愛であるから、人は神の似姿となり、愛の存在として完成しなければならない。また愛は人格的な関わりであるために、愛する対象を必要とする。人は一人でいるだけでは愛を完成させることができないのである。第二に、神の祝福の御言葉を実現させるためである。産めよ増えよという祝福の御言葉は、男と女が互いに愛し合い結び合わされることによってのみ成就される。人が一人でいるならば、子孫を産み増やすことはできないのである。皆さん、ここに書いたことはそんなに難しいことですか？ほう、そういうことだったんだと思うほどのことでもないでしょう。ああ、そうだよね、そうだなと当然のように思うことじゃないですか。もっと言えば、当たり前のことなのかもしれませんよね。でもこの当たり前のことさえ、我々現代社会はどう思ってるだろうかという、まず皆さん、神様が人が一人でいるのは良くないと言われた、ね、まずこの言葉を考えてみたときに、一人でいるのは良くないと言われた理由は何か、大きく二つ書きましたよ。一人でいたらできないことが二つあるんです。まず一つ目なんですか、神の似姿とはなれないと言っています。はい、この神の似姿という場合に、皆さんこの内容本当ね、考えてみたら難しいよね。難しいという意味は、深く考えると難しいですよ。でも皆さん、似姿と考えたときに、神様ってどんな存在なのか、ね、一体神の似姿だと、我々は神の何に似るのかと考える、神の本質は何かという神性の根本を尋ねることになります。神性、神の性質ね、神の性質の本質は何かと考えてみたらね、これ皆さん何ですか。神は愛であるという言葉に尽きるんですね。ヨハネ第一の手紙の、ね、4章8節に書いてある、神は愛であるという言葉に尽きるんです。神は愛だからこそ天地創造されましたということになります。じゃあなぜ愛が神の本質であり、神の神性そのものであるとして天地創造されるんですか。いい、愛というものは独自では絶対に味わうことができないからです。もっと言えば、味わうだけじゃないです。愛そのものが現れることがありません。私は愛の本体でありますといくら叫んでも、その愛が現れることがありません。どうやって愛が現れるかといえば、その人が愛を持っているということがどうして見えるかといえば、現れるかといえば、それは何かを愛しているからこそです。イエス様が愛の方だと私たちが思うのはなぜですか。そしてこんな愛を私たちは見たことがない、こんな愛を私たちは今まで知ることがなかったって思えるのはなぜですか。それはイエス様が現実にね、何かを愛されたその姿を知っているからです。違います？もしそのことが一切わからないで、イエス様が愛ですと言ったところで、皆さんにその愛はわかりますか？神様が愛だと言ったところで、神様の愛がなぜわかりますか？皆さん、神様の愛を感じますか？どこに感じますか？ 神様がね愛する対象を持たなくて神様の愛を見ることができますか。わかりますこれ。どこに神様の愛を見るの。イエス様まで行くの。聖書は最初何を言ってる。神が天地を作ったと言ってるでしょ。天地を作られたその天地の中に神様の愛が現れてるんだよ。違います。で天地を作ったと言って具体的に何を作ったってね、何のために作ったの。みんなのために作ったのよ。私のために作ったのよ。もう皆さんね、本当に我々霊的にね、ボケてはいけません。思わない。これ究極は皆さんどっちを信じるかだけどね、本当に神様が天地万物を作った創造主であるということを信じるのか、この全てのね神羅万象は偶然にできたと思うのか、もう決定論なの、どちらかなの。もし皆さんこれが全て偶然にできてるんだったらね、その偶然を奇跡の確率としてもしあったとしてもいいよ。それは皆さん奇跡の子ですよ。でもそれは偶然だからね。その奇跡はどこでどうついえるか分かりません。だから奇跡のこの地球の星の中でね、存続できる限り頑張って生きてください。どうぞ。いつこの奇跡のバランスが崩れるか誰も分かりません。そして自然と人間とかね、触れ合っていくこの世界観の中でね、何が起きるかそれは分かりません。でももし天地をお作りになった神様がいたんだったら、そして私たちのためにそれをお作りになったということが真実なんだったら、この世界には理想があります。根本的にそういう問いかけになるんだよ。私はね、本当につくづく皆さんにね、いつも言うんだけどね、本当に政治家がね、どうしてこの国のね、祭り事をね、うまくできないかっていうね、それは根本的なものをね、見つめるという、この思考ですね。これって何かっていうと、これ哲学なの。ね。哲学をやらないんです、政治家は。それからね、もう一つ大事なことはね、我々が聖書をなぜ学ぶんですか。これ太古のね、天地創造から始まって今日までの歴史をね、綴っている書としてこの聖書をなぜ学ぶんですか。ここにね、皆さん、人の営みとしての歴史があるんです。その歴史の上にね、今の現実が立っています。だからね、歴史を学ばないといけない。これはもちろん政治家に関わらないんです。人として、私たちがね、人として人生を生きていく上でね、とても大切なことです。だから皆さん最初この創世記始まる時に言いましたよね。何が大事だと言ったの？学ばなければいけないの3つあると言ったでしょ。覚えてますか？神学と哲学と歴史と言ったでしょ。一つ一つが説明したでしょ。これをね。本当にそのことが私たちにとってどれほど大切か。 だから皆さん、進化なのか創造なのかっていうのはね、皆さんの人生観を根本から変えるんだ。だからこだわらなきゃいけないしね、追求しなきゃいけないよ。でもね、神様が天地創造されたんだ。間違いなくそこには目的があり理想がありますよね。そしてその理想がどんなものであるかということをね、私たちは知らなければいけない。神様がどうやって天地万物を作ったんでしょうか。それは自らの愛を表すためです。私たちが自然を通して何を思うのか、それを麗しく美しいと思うのはね、そこに神様の愛を感じるからです。まあ、そのように思うかどうかはまた皆さんの感性の問題で、いや自然は偶然こうなってこうなってるんですと思ったらそれでおしまいです。でも皆さんどう思いますか、ね、この大気の中にね、どうして適度の酸素だけがね、私たちにとって必要な量として確保されてるんだろうか。そのことを思うだけでもそこにね、神様の愛を感じる人がいるでしょう。皆さんの体一つ一つの部署を取ったって、こんなにね成功にできている自分の体を見た時にね、何を感じますか。皆さん、愛というものはね、神様の愛というものは愛する対象を通してのみ現れるということをおっしゃる。だから神様が天地万物を作られ、最後にその似姿として人間を作られた。それはすべて愛を動機とした、ね、天地創造の御業であった。だから皆さん、一人でいるのは良くないとこう語られた神様ね、なぜ一人でいたらいけないのか、はい、一つ目、神の似姿になれないからです。じゃあ神の似姿、神の本質は何か、今言いました。その神性の根本は愛なんですね。神の愛に似ることが神の似姿なんです。で、神の愛に似ようと思ったら、愛を表すためには愛する対象がなければならないんです。一人でいたら愛は完成することはできません。もっと言えば、愛それ自体が現れることができません。そして愛は成長します、ね。愛する対象を通してね、愛は育まれ成長していきますね。その愛を成長させるために必ず愛する対象がいるんです。じゃあ神様が天地万物をお作りになったのは何のためでしょう。神様はそれを人間に治めようといった理由は何ですか。それらを愛することで愛を成長させるためです。だから皆さんに話したでしょ、どうして愛玩動物がいるんですかって。皆さん、動物を飼うことでね、どんな感情が皆さんの中に湧き出るのかっていうとね、それは愛しい思いね、あるいはそれを可愛いなと思う感情、さらにはそれを何とかしてね、喜ばせたいなと思う感情、そういうのが湧いてくるんです。そうやって愛が皆さんの中に眠っていた、神様が与えた愛がね、目を覚まします。それは何もね、愛玩動物に限りません。自然万物を通してもそうだし、あるいはこうした万物全てがそうですよ。愛の対象です。そうやって皆さんが何か物事を大切にしたり慈しんだり愛おしむ心がね、対象があって初めて啓発されてくる、ね、じゃあその究極は何かといえばね、神様にとってアダムが愛を完成させる道はね、神の似姿になる道はね、私がそうであったように、自分の似姿としての人間を最後に作ったのはなぜかといえば、自分と似たものこそが最も愛が通じる存在だから、ね、だから神様は最後にご自分の似姿に人を作りました。人と一番愛をね交わし合う、 そのことを理想とされたから。だとすればアダムも同じだろうと思いました。アダムもアダムと同じように愛を分かち合う存在がいなければ愛の理想を実現することはできない。もしそれができないならば、ね、私が願っている愛の見姿になることができないだろう。だから一人でいたらよくない、そう思われた。だから愛というものをまさに表すためにはね、愛する対象が絶対的に必要です。ですからそこに書いた第一番目ね、人は一人でいるだけで愛を完成させることができないということになるんですよ。とかいいですか。はい。それで二つ目は何かといったらね、神様はアダムとエバが、はい、ご自身の似姿に創造されたアダムとエバがエデンの園という喜びの園でね、どのようになることを願われましたか。当然幸福になることを願われました。喜びに包まれね、その麗しい美しい園でね、絶対的な幸せな人生を送ることを願われました。じゃあそのように幸せになるためにアダムとエバに対して神様はどうされたのか。それが神がアダムとエバを祝福したという意味ですよ。神は祝福して言われた。何と言われたんですか。祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。ということは皆さん、この神の祝福というのは私たちがエデンの園でね、絶対的な幸福を味わうために神様がくださった御言葉です、約束です。人生がこの祝福の御言葉の成就のためにあるんだということを神様は教えられました。ということは皆さん、産めよ増えよというこの祝福はね、私たちがどんなことがあっても忘れてはいけない祝福の言葉なんですね。はい。その一つ一つの意味は皆さんに以前話したよね。この御言葉を成就するためには一人でできますか。できますか。一人で産めよ増えよってできる。できないでしょ。だから皆さんね、人が一人でいては幸せになれないように神様が作っているのに、私は一人で幸せですと言っている人はね、残念だけど神の理想の幸せとは離れていて、だから皆さん問題が大きいんだよ。あれが冒頭言ったことであります。人生をもう半ば過ぎてね、そんなこと言われても言うよ、神の理想なんだから、ね、私も含めてそうです。仕方のないことですよね。でも若い人はこれからだ、ね、だから聖書に書いてある、何時の若き時、何時の作り主を覚えよ。でも皆さん、今の世界はこの神の理想からどんどんどんどん離れていってます。でも虚しいじゃないですか。お一人様といってね、一人でいることをね、それこそ私の言葉で言えば喧伝していたね、お一人様の教祖とも言われた上野千鶴子大先生はね、結局不倫しながらね、一人の男性と最後ね、別荘で暮らすためにね、で最後の最後は財産相続のために入籍までしたというね。まあ本当ね、一人でいるのが寂しかったんでしょうか、わかりません。 でも相手はね、色川大吉というね、私も知ってますけど、まあ、あんまりいい学者じゃありません。五日市憲法を研究した人でね、まあ、中学校の頃教科書で出てきた先生で、うさんくさい先生でね、まあ、まさかこの人とか相手とは私も思わなかったよ。そうかと、まあ、年齢差相当ありますけどね。でも50代ぐらいからお付き合いしてたみたいでね。で、自分は現役の東大の教授じゃないですか。相手はもう20歳以上差があるから、おそらく名誉教授じゃなかったかなと思う。軽井沢の別荘にね、毎週末2時間 BMW を走らせて通ってたみたいですよ。でもまあ、いろんな偽善はバレるものでね、みんなで貧しくなりましょうとかね、一人で生活することの方が素晴らしいですよと言いながらね、自分はちゃっかりね、120万部以上本を売ってね、皆さん一冊印税大体100円だっていうから、11億2000万ぐらい稼いで BMW を買って、毎週末で軽井沢の別荘行ってたんでしょ。ほんで書いた本の中に、皆さん貧乏人ですよ、みんなで貧しくなりましょうってね、書くんだ。慣れの果てよ、人の知恵の、ね、で皆さん考えないときに、本当の幸せって何だろうかね。人間はね、幸せを求めてることは間違いないです。でもね、その幸せが何だろうか、何であるか、そのことを見失っているからね、もういろんなことに心奪われてるんです。イエス様おっしゃったでしょ、マルタが多くのことに思い煩っているときに、あなたは多くのことに思い煩っている、なくてはならないものは多くはない、いや一つだ、その一つのことをマリアは選んだのだと言いました。皆さん、多くのことをね、私たちは追い求めて、そこに本当の幸せがあるんだろうかと考えたら、甚だ疑問です。本当の幸せはどこにあるんでしょうか。この今日の箇所はね、それを私たちに教えてるの。これを学校で教えないといけない。もうあゆみちゃんもね、小学校入った。ね。なんだ、男女混合名簿って。もうやめなさいって、ああいうのはね。今もだってもう名前がキラキラネームで、男こんなか分かんないじゃないですか。それをまた混合されたら、なおのこと分かんないでしょ。どう思いますか。やっぱりね、人としての幸せって何なんだろうかって、本当に最も大切なことだと思う。私よく知らないんだけど、なんか今 AI がすごいんだろう、なんだチャット、チャット GPT GPI なんだあれ、GDP なんちゅうのあれ、とにかくすごいんだね。知らないか、幸いです、若い人知らない。あれすごいみたいよ、もうちょっとね、質問打つじゃない、ブラーッと答えが来る。その皆さん、来る答えがね、内容が違うんだよ。単純によ、ちょっとした質問じゃないのよ。どんな質問をかける、世界平和を実現するためにはどうしたらいいですかと聞いたら、ブワーッと論文が出てくるんだから。その AI が書くんだよ、自分で。答えがバーッと画面に出てくる、皆さん。だから私思ったよ、例えば創世記の3章4節から説教しなさいって言ったら、ブワーッと出てくるんだよ。創世記3章にはこういうことが書いてあって、歴史的にはこうこうこう、こんなこと言われていまして、この内容説教するにはね、内面的にはこういう話をしてね、こういう例え話を言って、説教が全部出てくる。すごいでしょ。15分以内で語れる内容にしてって言ったら、パッと縮めてくれる。わかる。で、1万字以内にしてって言ったら、パッと縮めてくれる。それが瞬時にできる、恐ろしい技術でしょ。これ今学校教育に取れようとするんだよね。 学校教育に。もう先生いらなくなるわね、そしてすぐ答えが出るから調べようとしなくなるんですよ。だから私はね、あの一時電子辞書も問題が大きいなと思ったのはね、もうね頭に入らないんですよ。やっぱこの紙がいいんです、紙の辞書が。自分でこう赤つけて調べるっていうこのプロセスが実は大事なんだけどね、それが全部なくなる。でこれがどんどん進化していったらもうね、皆さんすごい世界がやってくると思うよ。これはね技術だから、技術自体に罪はない。問題使う人間の側なんだけど、でもね、さあこんな時代がやってきたんだな。だからもうありとあらゆる分野にもう AI が、ね、進出してね、まあ自動運転なんか簡単なもんですよ。もう最悪はね、戦争を AI が始めます。もうターミネーターの世界だ。すごいよ。だってそうでしょ、無人機飛ばして相手の陣地のね陣容を瞬時に分析して、どこにどんな兵器を使って持っていたら勝てるか瞬時に分析できる。でそこに攻めていくのは全部 AI だからね。もうすごいよ、映画みたい。でもそれで皆さん幸せになる。本当に人間はね、その便利さと豊かさというものがね、皆さんの幸せにつながりますかって。本当の幸せって何だろうかって考えた時にね、私はそうした技術が人間の根本的な、いいですか、エデンの園で神様が与えようとした幸せを約束するとは思わない。私は小さな、本当に小さなね、心のね喜び豊かさ幸せというものを人間はかみしめることがね、何者にも勝る喜びだということを知っていると思っています。上皇陛下ね、今上皇になられた上皇陛下と上皇后陛下がね、以前ねまだ天皇皇后両陛下だった時、あった時にご成婚何周年だったか、あるいはご在位何年か、ちょっとそこ忘れましたけどね、思い出話をされましたよね、お二人で。その時に美智子妃殿下がね聞かれたんですよ。まあその時に天皇陛下だったんですよ。天皇陛下からね、愛を感じられた時ってどういう時ですかと聞かれた。その時何と言ったと思う、美智子妃殿下。ふと私が庭の中で、何の花だったかそうだけどね、拳だったかなんか分かんない、その花をちらっと見た時に、横から陛下が来られて、その枝をスッと私の目の前に下ろしてくださいましたと言って。つまり美智子妃殿下がね、美しい花を見てね、その花の香りをちょっと嗅ぎたいなと思って、こうちょっとこういうふうになったんですよね。そしたら横からね、陛下がその枝を手に取ってね、スッとこう下ろしてくれた。その時に愛を感じましたと言って。皆さん、これが愛です。 AI できる？今回愛子さまがね、コロナ禍が終わって久方ぶりにね、親子3人でね、ご静養に行けるって言ってね、どこに行ったのかな、那須かな葉山かな、分かんない、ご静養行かれたんですよね。その前に一人一人にね、またあの皇室の方に、あの皇室のジャーナリストがインタビューしますよね。愛子さま、何が楽しみですかって言われたらね、山菜採りですって言って、庭の土の中にある山菜を採るのを楽しみにしています。もうね、そういうものを見ながらね、ああ本当の幸せをね、私たちに教えようとしてるんだなと私は思ったんですよ。皆さんどう思いますか？私は天皇皇后両陛下はいつも国民に向かって話していると思う。本当の幸せって、家族でこうして逆たぶりにね、西洋地に行けること。でもそこで何をしますか？自然と戯れて、庭にある山菜を採りたいです、これが幸せですって愛子さま私に教えてくれてるのよ。私たちもそう思ってるんですよ。天皇皇后両陛下は自分たちの好みで言葉を選ばれないんです。 今の世界情勢知ってますよ、天皇陛下は。日本の問題も分かってますよ。でも言えないだけだからね。でもああいう会見の中でね、国民にメッセージ語ってます。祈りのようにして語ってます。それを感じてる人がどれだけいるか。ああ、私は美智子妃殿下の話を聞きながら、愛子様の話を聞きながらね、そして歌会始めの歌を見ながらね、本当の幸せを日本国民に教えようとしてるんだよ。日本人が持っていた美しさ、日本人が持っていた清らかさ、日本人が持っていた善に生きようとするその思いをね、私たちいつもいつも思い出しましょうよって。そして天皇家がいつも思われていることは、それを私もやるから皆も一緒にやってほしいというのが思いです。明治天皇はいつもそうでしょ。朕もそれを成したいと思うから、臣民心を合わせてやっていこうよと言ってるんです。皆さん、本当の幸せを私たちは見出さなければいけない。どこに見出さなければいけないか、皆さんこの言葉の中に見出さなければいけないと私は思います。人が一人でいるのは良くないとおっしゃいました。この箇所の解釈はね、私ね、今日はね、皆さんの心にどうぞ深く深くね、この言葉を受け止めて、皆さんの心の中でこの言葉を温めて、そしてこの言葉が意味するところをね、ぜひぜひ探ってほしいと思います。はい、それでは米印のところをちょっと見ましょうか。その次の文章、米印のところ、はい、はい、で読みましょう。人が一人でいるならば、神の御心を決して成就することができない。神の御心とは、人が愛の完成者となり、神に似たものとなることである。神が私たちを愛されるように、私たちも愛し合うことが神の似姿となることであり、神の御心なのである。また神は人が産み増え、地に満ちるようにと祝福された。それは男と女が愛によって結ばれ、聖なる結婚を通してその子孫を地に満ち溢れさせるためである。神の理想は、人が一人でいる限り実現することはないのである。皆さん、これがね、今日皆さんにお話したい根本的な部分だけど、神の理想は、人が一人でいる限りは実現しません。神の理想は、人間が、似姿に作られた人間が何よりも幸福になることが神の理想です。だとすれば、その神の理想である私たちの最大幸福というものはね、絶対幸福というものは、人が一人でいたら実現できないというんだから、その意味を私たちはね、心に深く留めなければいけないと思います。はい、そして次見てください。ここでね、良くないと言われました。一人でいるのは良くないと言われました。皆さん、これ聞いて思い出すのは、一章三十一節ではどう言われたんですか。神様は、うん、極めて良かったとおっしゃいました。一章と二章だけが堕落の前の世界を描いていると言いました。その一章と二章、まだ罪も堕落もない時に、神様が極めて良かったと喜ばれた箇所と、良くないと言われた箇所があるんですよ。これは堕落と関係ないんですよ。堕落と関係のない理想の世界において、良くないと言われたことがあるということを知らないといけないです。一人でいるのが良くないと言われました。皆さん、良くないという言葉は前も言ったけど、良い悪いという意味だけじゃないと言いましたね。根本的な意味は、美しいとかね、心惹かれるとかね、麗しいとか、ああ心満悦する、そういう情緒的な意味合いです。つまり神様から見た時に、全てのものが揃った時はもう極めて美しくて、心惹かれるほどで、 私の心は喜びで満たされていたというか、でも人が一人でいることだけは美しくないと言っています。麗しくない、心惹かれることがないと言っていました。皆さん、神様の心情の中にね、創造理想の中にね、良くないと言われたことが一度だけここにあったことも大事だと思う、ね、はい。そこで皆さん、良くないというところにね、説明文書いてます。そこを読みましょうか。はい。この言葉は意図、目的、理想などに照らして叶っていない、合致していないという意味であり、極めて良かったという言葉と対極をなす表現である。ここは堕落以前の記述において良くないと語られている唯一の箇所である。神が良いとされることは男と女が愛で結ばれ結婚することであり、そのような夫婦から新しい生命が誕生し、神の祝福が成就することなのである。皆さん、いいですか。これが神の理想なんだということを今日ね、しっかり心に刻んでほしい。私たちの現実の生活がどうかということはまずちょっと置いといて、神の理想をまず知ってください。神様の理想は人が一人でいることを良しとはされません。そして男と女が結び合うこと、男と女が愛で結ばれる、まさに神聖なる結婚こそが神様にとって何よりも喜ばしい祝福であるということを知ってほしいですね。いいですか。はい。そこでね、神様は続けておっしゃったかというと、彼に会う助けるものを作ろうと言いました。はい。一人でいるのが良くないと言われたところで、アダムね、お前一人でいたら良くないよと言われても、え、一人でいても良くないと言われてもどうにもなりませんけどっていうねそうなの、そうだ、どうにもならない、だから作ろう一人でいるのが良くないというふうなね、神様の思いとともに、だから彼に会う助けるものを作ろうと言われました。それが皆さん、エヴァですよ。はい。じゃあ皆さん、彼に会う助けるものっていう言葉ね、はい、これどういう意味でしょう。はい。レジュメの続きです。彼に会う助けるものっていうところをちょっと見ましょうか。はい。直訳では、彼の前にあるものとして、で、彼に会うとは彼にふさわしい、向かい合って対応してという意味である。また、助けるものの言語エゼルは助けという語であり、旧約聖書では助け主としての神を指す用法として使われている。そこには救済としての助けという意味もある。皆さん、単なるね、助けるものじゃなくて、この助けるものってどんな存在かというとね、ちょっと意味が深いですね。で、言葉としてはね、直訳では彼の 前にあるものとして作ろうと書いてあるんですよ。分かりにくいよね。彼の前にあるものとして作ろう。そしてこの会うという表現はね、助けという表現だから、彼の前に当然あるもののようにして助ける存在を作ろうと、こういう意味合いになりますね。はい。で、そのことについてちょっと考えてほしいので、次の最後のところ、米印のところをもう一遍読みましょう。最後、はい。じゃあご一緒にどうぞ。神は人のために助けるものを作ろうとされたが、ここで大切なことは、このように思われたのが神ご自身であるということである。人が助けるものを必要とし求めたのではなく、人に助けるものが必要であると思われたのは神なのである。そして神が作ろうとされた助けるものとは、人を孤独から救済するような存在であり、彼の前にあるものとしてというのは、 本質を一つにし、互いが相手の中に自分自身を見出せるような存在であるということを意味する。彼に会う助ける者とは、自分にできないことをしてくれるふさわしい助け手なのである。皆さん、今まではね、この助けるものというのを英語の聖書でもヘルパーって言葉で訳してる場合があったんですよ。ヘルパーっていうね、助けるものだから文字通りヘルパー、まあ、日本語で言うとヘルパーというとヘルパーさんのことをイメージするからちょっと意味が変わってきますけど、助けるものということだからヘルパーという意味でね使ってたんですけど、最近はね、この言語の意味に忠実にあろうということでヘルパーって訳を使わなくなりましたね。今はねパートナーって言葉を使います、うん、だから助けるとなるとね、人が一人でいるのは良くない、その人を何とか助けなさいということになるから、アダムを助ける補助的な存在になるんです、エヴァが。でも神様はそんな思いでここに助けるものと書いてるんではないね。むしろこのコメント書のところで説明したように、まさに本質は一つ、神の似姿として作られたんだから、全く同じ本質を兼ね備えてます。通じ合うものを持ってます。しかし同時にそれは違うんだからね、男と女、本質は一緒でも違うんだけど、相手の中に自分自身を見出すことができるような存在、つまりね、私と相手がね、一つであるけれども一つでないと思えるような、二人だけれども一つだと思えるような、そしてお互いがお互いがなければなくては存在できないような助けるものという意味です。ありますか。つまり人が一人でいるのが良くないと言われた時に、神様はアダム一人だけでは愛の完成ができない、埋めを増えるの祝福が成就しないというのもあるけれど、もっと言えばアダム一人だけでは生きていくことができないと思われている。アダムにできないことがある、アダムに対してね、どこか欠けているところがある。それは不完全という意味じゃないんですよ。アダムはアダムとして完全なのよ。でもね、二人が一つにならないと神の似姿として完全になれないものがあるというのがこの意味です。だから皆さん、アダムが一人の男として完成したとしてもね、ここを間違ってほしくないの、完成したとしても神の創造理想を成就するためには、どんなに完成したアダムであっても絶対的に必要な存在がいるというふうにしてある。それがエヴァなんです。で、そこで大切なこととして私が最初に書いたのは、そう思ったのはアダムではないということです。アダムがね、なんか一人でいたらよくないな神様って言ったんじゃないの。アダムはわからないんです。そう思われたのは神様です。だから私たちが今日知らなきゃいけないことはね、この創世記を通して何を知るかといったら、神様の理想を知りましょう、神様の願いを知りましょうと言いました、神様の御心を知りましょうと言いました。そして神様が何を思ってらっしゃるかを我々はまず知る必要があるということを言っています。私たちの必要じゃないんです。ここで大事なことは、神様は男は一人でいたらいけないと思われてるんだよ。ということは同時に、神様は女性女も一人でいたらいけないと思われてるんだよ。これは皆さんがどう思うか別。いい？神様はそう思ってる。ここで私たちの人生が決まる。神様の願いがそうならば、私はその願いを受け止めますか？それとも神様の願いはそうだけど、私には私の生き方があります。どっちかしかないでしょ。これが昔の昔から我々が迫られている、いつも迫られている自由の選択だ。サタンは言うんです、あなたが決めなさい、この実から食べてはいけないと言ったけれど、神様は言ったけれど、あなたが決めなさい。神様じゃない、あなたの人生じゃないですか。 そこでエヴァはどうしたの？その木の実を見ました。すると目には美しく、食べるにはよく、賢くなるには好ましいと思えた。エヴァが思ったの。自分にはそう見えた。だから食べた。神様はダメだと言ってるんだよね。自分にはよく思えた。だから食べた。食べてどうなったの？目が開かれた。そして今日までの歴史が始まった。だから聖書が教えることは単純です。神様の御言葉を守っていたら、このような歴史にはなっていません。でも神様の御言葉に耳を傾けなかったと言われている、ね、それ以上に蛇の言葉に耳を傾けてしまった。それで自分で決めなさいという言葉、誘惑に負けてしまった。人間はそれ以来自分で自分の人生を決めるようになってきた。この究極がね、今入ってるんです。世界はこの究極の段階にね入ってる。で皆さんね、私いつも言います、終末、世の終わりとはどんな時代かというと、エデンの園で起きたことがもう一回世界的レベルで起きる。エデンの園というのはアダムとエバしかいませんでしたね。アダムとエバがいて、ここに蛇がいましたよね。もちろん野の獣や、ね、空の鳥や地を這うものいましたよ。でもとりあえずね、皆さんこの後3章入ってくるけど、問題になったのはアダムとエバと蛇ですよね。さあ、その中から歴史が始まって今日までずっと歴史が続きましたが、このアダムとエバと蛇がいた。もちろん神の御言葉があった。そのエデンの園の出来事がね、地球的規模で起きるのが終末なんです。特に皆さん、終末って何ですか？イエス様がおっしゃったでしょ、世の終わりにはどんなことがありますか？いやー、戦争が起きるでしょう、地震があるでしょう、飢饉があるでしょう。でもイエスもどう言った？こんなものは終わりではないと言った。それはただ終わりの印でしかない。皆さん、またね、一つずつお話しなきゃいけないと思ってるけど、まだ一つしか話せないんだけどね。皆さんに特別礼拝で牧師先生が語ってくださったのが4つあると言ったでしょ。覚えてる？4つ何だった？4つ。現代の世界が抱えている問題4つあると言ったでしょう。何だったかな？
戦争、
飢饉、
疫病、
災害、この4つです。で、皆さん今1つしか話してないよね。戦争の話でした。だからまた話しますよ、この続きもね、飢饉の問題話さなきゃいけない、疫病の問題話さなきゃいけないね、災害の問題に触れなきゃいけない。これらの問題触れていこうと思いますね、一つ一つ。でもね、その時に語られていることはね、これらの現象は世の終わりの印だけれど、この後来るんだよ、本当の終わりが。それが今ひたひたと、いい？ひたひたと進んでいるんですよと、その先生もおっしゃいました。それは5つ目とは言いませんでした。この4つの目に見える現象の中に隠れて、ね、その根本にね、根っこにね、ひたひたと進んでいる最も大きな問題があるんですと言います。それ何だと思いますか？これが世界を滅ぼすね、一番の根本的問題。でもこれは戦争のように、いいですか、災害のように、疫病のように、私たちの身の回りで目に見える形での脅威となって襲ってくるものじゃない。皆さんの心の中に浸透しながら私たちの人生を内から壊していくものです。これがひたひたと、ね、この世界に蔓延しつつある。
これがね、自己決定権という、いいですか、言葉としたらとても角の立たない、それなりになるほどと思えるような美しい言葉に聞こえるかもしれません。自分で全ての物事を決める権利、誰からも強制されず、誰からも抑圧されず、自分で自分の人生を選び取り、自分で自分が何をすべきかを決めることができる、誰も犯すことができない、これは人権であるという意味での自己決定権です。これで幸せになると思うか。でも一見皆さん、これはどうやって批判できますか。自分のことを自分で決めると何が悪いのか、ん、ね、就職先自分で決めていけないんですか。え、昔みたいなギルドみたいなのがいい、お父さんが靴屋さんなら自分も靴屋さんみたいな、私生まれた時に農家の子供だからやっぱり農家、私お父さんが漁師だからやっぱり漁師って、昔そうでしょ、親の職業そのまま継いだよね、子供がいくら他の才能があっても。私が中学校の頃にもね、私の友人でね、漁師の子がいたよ。その後学校来ないって言ってね、まあ朝鮮で直線の友人じゃない、友人の友人なんだよ。え、そんな子がいるのって聞いたの。そうだってね、学校行かない。え、何してるんですかって。海に出てくる。朝早く海に出てくる。これ先生が面談に行ってね、なんで勉強来ないんですかって。お父さんこう言ったの。なんで学校で勉強することがあろうかって。うちの子よく魚釣るんだから。今から学校で勉強するって、船操縦して魚釣る方が大事なんだ。だから学校行かせねえって言ったんですよ。先生、いや義務教育ですから、いいもう行かない行かない。でも確かにね、学校行くよりはね、朝早く起きて海行ってる方がその子にとってはいいんだよ。まあ14歳だよ。でもすっごい上手なんだって魚釣るの。でもそういうもんじゃないですか、下手すると芸術的なね分野においても、あるいは熟練労働者と言われる分野においても、若ければ若いほど能力発揮できるからあるね。まあ置いといて、それは置いといて、まあいいや。とにかくね、親がこうだから子供がこうって昔はそうだったんですよ。今どうですか。でもこれは本当に毒を含んでいるんだよ、すっごい毒。これがサタンが言ったことだから。神様が言うことなんかいいよ。この世の常識、この世の風習、伝統、今までの慣習、どうでもいいでしょ。自分で自分のことを決めなさいよ。何にとらわれてるんですか。これが皆さん、ひたひたと迫りつつある今日。で、この問題が一つ現れているのが LGBT で、神様がくださった性別さえも自分で決めるというね。気に入らなければ現代医学をもってその性別を変えるという、ということが起きる。さあ皆さん、今日はね、とにかく神様の理想がどういうものであるのかということを皆さんにまず知ってほしい。今日の説教の題目は、神の愛に似るものとなる。私たちの人生は神の愛に似るものとなる。愛する対象を通して神の愛に近づくものとなることが私たちの人生です。そしてこの神の愛に似るということ、そのことを通してね、初めて神の祝福は成就します。そのことが私たちがこの地上において生きる人生においてね、何よりも大切なことなんです。 それを我々は忘れてはいけない。皆さん、そのことだけに心を傾け、そのことだけを追い求め、そのことだけを解き続け、そのことだけのために生きていかれた方を私たちは知っています。誰ですか？そう、たった一人、それがイエス様です。イエス様もいいですか、皆さん、これわかるでしょう。現実考えてください。イエス様も一人でいるのは良くないんですよ。でもまず個人としてね、皆さん、神の愛に似るものとなり、そして神の祝福を実現するために何をすべきか、そのことだけのために生涯を捧げられたお方がイエス様です。だから私はね、どんなに多くの蔵書の中から素晴らしい言葉をね、それこそチャット G なんやらが選んでね、私の人生にとって最も大事な言葉は何ですかって、例えばその質問したらなんか出てくるかもしれないよ。そんな言葉なんかね、へでもねえよっていうねイエス様の言葉こそがね、皆さん命でしょう。そんな図書館から出てくるね、こんな軽いパンチはへでもねえよバカじゃねえよ私はまあ今の話で分かる人一部だねもう本当そう思うよ ね。ドセフスキーという人がね、素晴らしいことを言いましたねドセフスキーがこう言ってるの。この世には本当に美しい人がただ一人ですがいます。この世には本当に美しい人がただ一人ですがいます。キリストです。この計り知れなく限りなく美しい人が現れたということ自体、すでに永遠の奇跡なのです。イエス様の生涯は33年の短い生涯です。しかも3年間の教えをね、福音宣教を成しながらも、最後は愛する弟子からも捨てられ、ローマの極刑である十字架刑に処せられて息を引き取りました。でも皆さん考えてください。世界でこれほど美しい人はいません。そしてこれほど神様の前に本当の意味での幸福を、本当の意味での喜びを感じながら生きられたお方はいません。イエス様だけでしょう。何の欠けたこともない個人として人生を歩まれた方、イエス様に何か不足があったでしょうかね。おそらく個人としては何もなかったと。神様と一つであったからね。神様と愛の関係を結んでいたからね。イエス様の中にはいつも神の愛と喜びが満ち溢れていたでしょう。何のそこに不足もなかったでしょうね。個人としてイエス様ご自身がまさに美しく奇跡の人だったと思います。とならない。しかしイエス様にもし一つだけね、口惜しい思いがあるとしたら、それは今日の理想があるんです。人が一人でいるのは良くない、そのことを実現できなかったことだけがイエス様の悲しみでしょうね。だから皆さん、私たちもね、まずね、 イエス様が歩まれた道をたどりたいと思うんですよ。だから今ね、どうあるかということはちょっと置いといてね、皆さんまず私たち自身がイエス様が歩まれた道を思いね、本当に美しい生涯を思いね、皆さん一人一人がね、愛において神様と深い深いね交わりを持ってほしいし、その愛の中でね、皆さん自身が喜びと幸せを感じるものになってほしい。皆さん理想忘れちゃいけない、理想はここにあるんだよ。一人でいることを超えて、やがてね、神の御前に神聖な結婚するというね、ここに神の理想があるんだよ。これだけは知っといてください。そしてどうかそのような神様の理想を皆さんの人生のどうぞ真ん中に置いてほしい。そして世間から流れてくるこういう言葉にね、惑わされないでほしい。そのことを切に願いました。今世界はこの方向にどんどん行くでしょう。でもね、それは世の終わりです。仕方のないことだと私は思っています。もっと言えばこれをね、しだしたら実が結ばれていくからね、そこで気づくこともあります。もうここまで来たらね、私前もね、先日聖書の勉強会あるところに行った時に言ったの、麦と毒麦の話したの。もうね、毒麦ですから、これはね、夜中にね、悪いものがやってきてね、畑に撒いていったんですよ。そしたら、ね、芽が出てきて、あ、毒麦だ、ご主人様毒麦を撒いてきました、これを取り除きましょうかって言った時に、主人は何と言うの、今その毒麦を取るとね、良い種までも抜いてしまうかもしれない、だから育つままにしておきなさいと言いましたね。そして育った時に良いものと悪いものがはっきり分かる。そしたら悪いものだけは刈り入れて、ね、火で焼き尽くしなさいと言いました。この例え話について弟子たちはどういう意味なんですかと聞いたら、イエスもこうおっしゃってる、終わりの時にはそのようになるんだと言われました。これは終末の予言の話だったのね。だから皆さん、世界中にはね、多くの毒麦がまかれてると思うよ。でもそれはね、育つままにしておくしかないんでしょう。だから私たちはそういうものを見ながらあたふたして、ああ毒麦だという脳腑になるんだってね、もうあるんじゃ、これを放っときながらね、最後の時を待つものにならなければいけない。だから慌ててはいけないし、恐れてはいけないよ。神は生きておられます。必ずこの世界はね、神様が理想の世界へと取り戻すため設立されます。そのことを私たちは信じる者として何ができるかを考えるね。そのためにこのゴールデンウィークには訪ねます。どこを訪ねる、話します、ちゃんと来週ね、まあ、そういうことを含めてね、皆さんどうか一人一人がね、召された意味を思い、一人一人がね、聖書の言葉をどうでもね、しっかりとね、焼き付けてね、歩んでほしいな。はい、それじゃあ賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、じゃあ今日は、最後ね、166番を賛美しましょう。Yeah.
それではお祈りして終わりましょう。愛に満ちた天のお父様、春の優しい日差しの中で新緑が芽吹き命の躍動を感じるこの時、今日も聖なる一日を迎えてあなたを礼拝する幸いの場へ招かれましたこと、心から感謝申し上げます。
アーメン。
自然が変わりゆく中で私たちはその麗しさにどれほど心を満たされ、いかに心を慰めれることでしょうか。それらの一つ一つにあなたの愛が宿り、あなたの愛の息吹が私たちを見つめ、その愛の香りが風とともに私たちに、私たちを包んでくれる、そのような恵みを感じるときに、すべてを愛を動機として天地万物を作られた神様のあふれるばかりの、満ちあふれるばかりの愛のゆりかごの中に私たちは生かされていること、それが感謝でなりません。あなたは私たちを似姿にお作りになった、何よりも愛を完成させるものとなって神様の似姿となるようにお作りになりました。その理想を私たちは忘れてはならないと思いました。私たちの人生は愛を完成させるためのもの、神様あなたの似姿になるための歩みであると知りました。すべてのことがそのためにあり、すべてのことがその道へと私たちを招いているということを知って、どうか神様の創造理想へと立ち返ることができるようにどうぞ導いてください。天の父様、私たちはあのエデンの園で神様の御言葉だけを見つめて、神様の御顔だけを仰ぎ見て、神様の御心だけを胸に抱いて歩まなければなりませんでしたが、蛇の言葉に耳を傾け、その言葉に心を揺さぶられ、その言葉で私たちの人生を、人生の道を誤ってしまったがゆえに、今日世界は闇に包まれ混乱の中にあって、あまりにもあまりにも悲惨な出来事が世界中で起きております。それらの全ての原点がエデンの園にあったことを、どうぞ一人でも多くの人が知って、もう一度神様の理想、神様のエデンの園の理想に心を向けることができますように導いてください。どうかその時が一日でも早く訪れますように。私たちは今多くの毒麦を見ていますが、どうぞそれらを取り除いて、あなたがまかれた命の麦だけがこの全地を覆うことができるように、その日が一日も早く訪れますように、どうぞ導いてください。守ってください。私たちもそのことに心を合わせながら、あなたが歩まれた宮とをしたい、神様が歩まれた道を歩いていきたいと思います。どうかどうかそのような私たちの歩みをどうぞ導いてくださいますように。その都度その都度に主を語りかけてくださいますように、エマオに向かった弟子たちのように心を燃やすことができますように、心からお願い申し上げます。今日も創世記の2章、神様の美しい理想を思い起こすことのできる そのようなひとときであったことを心から感謝しながらお慕いしてやまない主イエスキリストの御名を通して天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖餐式をしていきましょう。